もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
ちょっと人間関係のことで悩みがありまして。
人間関係。
はい、
はい、
2ヶ月ほど前にちょっと仕事の方で自信をなくす出来事があって、
はい、
なんかそれをきっかけに周りの人とか友達とかになかなか相談できなくて、
はい、
なんか自分には心を許せる人がすごい少ないんだなっていうことを感じてしまって、
はい、
なんかそれを思ったらすごい不安で、なんか仕事中とかも集中できなくなってしまったりして、
ええ、
うん、自分が今までなんか積み重ねてきた人生がなんか急になんか無駄に思えてきてしまったりして、すごい消えてしまいたくなったりして、
うん、じゃあ少しずつ聞いていきたいんですけども、
はい、
2ヶ月ほど前仕事で自信をなくすことが起きたと。どんな仕事、差し支えなければどんな仕事をしてらっしゃるんですか。
大雑把に言うと研究職。
研究職。
はい、
はあ、
結構パソコンを使う仕事ですね。
はい、パソコンを使う仕事。
はい、
あなた様おいくつでしょう。
27歳です。
27歳。
はい、
この仕事はどれぐらいされてるんですか。
今3年目。
3年目。学校出られて、
はい、
ここに入って、
はい、
大体8時から5時6時ぐらいまでの仕事ですか。
そうですね。はい、
でずっとパソコン向かってんの。
はい。
ああ。で何が起きたんですか。2ヶ月前に
ちょっと上の人に仕事の発表する機会があって、
はい、
その時になんか自分はどうして、その偉い人に私はどうしてその研究をやっているのかっていうことを聞かれた時にちょっとうまく答えられなくて、
うん、
なんか自分がこの研究をやっている意味とか仕事をやっている意味っていうのをちょっと見失ってしまって、仕事に対するモチベーションがすごい下がってしまって、
根幹の部分を問われたわけですね。
そうですね。
でそれに対してうまく答えられなかった。
はい、
うん、それはその時答えられなかったのか、それとも本当に漠然としてたんですか、これまでもずっと。
結構漠然としていました。
漠然としていた。
はい。
でまあ、でもそのことが人間関係にまでっていうのはどういうことですか。職場でこう話せる人とかはあまりいないんですか。
うん、一人いて、
ええ、
その人には話はできていたんですけど。
はい。そのお一人っていうのは同僚、上の人。
上の人です。
上の人、男性。
はい、はい、
男性で、この人は相談できてた人なんですよね。でなんかその人の相談できなくなっちゃった。
結構なんかその人に嫌われるのが怖くて言えなくて、なんだろう、すみません、ちょっと話が全然まとまってないんですけど。
いやいや、
はい、
その追求してきた人ではないんですよね。
はい、違う人です。はい、
違う人。
はい、一番自分が今悩んでいるのが、なんか自分が結構後ろ向きな考え方をしてしまうことを直したくて。
後ろ向きな考え方。
はい。
うん、それは
この仕事についていることとか、
はい、
その考えてもしょうがないことばっかり考えてしまったりしたりして、
うん、この仕事についていることの意味とか、
はい、
あるいは先ほどその相談できるような人間関係がどこにもないっていうのをおっしゃいましたよね。
はい、
今あなたは一人暮らしなんですか。
一人暮らしです。
一人暮らし。
はい、
失礼ですけどボーイフレンドは。
あ、今います。
あ、いるの。
はい。
いるならだってその人いろいろ相談乗ってくんない。
なんかいろいろ聞いてくれるんですけど。
はい、
いろいろ聞いてくれるってすごい優しい人なんですけど。
はい、
なんか逆に相談してしまったことに対してすごい、なんか嫌われちゃったかなとか、こんな後ろ向きな自分じゃなんか嫌われてしまうんじゃないかなとか、
うん、
思ってしまって、それが逆になんか悩みになってしまって。
さっき会社の上の人で一人相談できる人がいるって言ってましたよね。
はい。
その人はボーイフレンドではないの。
あ、その人です。
その人なんでしょ。
はい。
ではボーイフレンドというよりは恋人なのかな。
はい。
うん。で恋人だったら話聞いてくれて当然だと思うんだけど、それに対してあなたはなんか嫌な感じがしちゃうの、自分がこんなこと話しちゃったって。
なんか自分自身そんなに恋愛経験が多くないので、
うん、
すごいその人になんか捨てられたら なんかもう自分本当に一人になっちゃうんじゃないかなっていうことを考えてしまうと、すごいいてもたってもいられなくて、はい、人に嫌われるのがとにかく怖くて、
うん、
その今付き合ってる人とか、
はい、
会社の人とか、
はい、
友達とか、
はい、
でなんか自分を本当に分かってくれる人が周りにいないっていうことが結構一番の悩みです。
そのボーイフレンドはあなたのこと分かってないのかな。
なんか全部はまだ言えてなくて、自分のコンプレックスに思っていることを。
でもそれ言わなきゃいけないの。
なんか言わないとこれから先続けていけないような気はしてて。
でも言っちゃうと嫌われちゃう気もして。
はい、
うん、
そうですね。すごく自分のメンタルが弱くて、はい、後ろ向きにばっか考えてしまって、
はい、
のをなんとかしたいなと思って。
そこになんかこう一筋の光が差してくれば、
はい、
今日電話をした意味もあったということなわけですね。
はい、
わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介いたします。三石メソッド主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
あなた理系の人ね。
はい。
ねえ、あのね、だけど前だけ向いてまっすぐに進んでいくような女の子、魅力あると思うねえ。うん。でね、はい、誰にでも好かれる女の子ってさ、恋人として魅力あると思う私男だったら嫌だよ。
嫌ですかね。
嫌ですね。嫌われることを怖がっているなんていうのはね、あの自分の魅力を台無しにしてますよ。
はい、
本当にあのね、生きる意味がないんじゃないかと思ったって言うけど、
うん、
それってさ、古今東西のあらゆる文学者とか哲学者がずっと考えてきてることじゃない。ね、そういうことを考えるのは確かに無駄なことなんだけど、
うん、
哲学や文学ってそういう学問でさ、
はい、
でその無駄なことができるのが人間なんですよ。
はい、
うん、あの例えば動物なんかは親ができることができるようになったらそれで終わりじゃない。
はい、
うん、でも人間だけはさ、千年も前に悩んでるのと同じことでまた悩めるんだよね。これって後ろ向きじゃなくて豊かなことなのね。
うん、
うん、人の人たる喜びっていうかさ。
はい、
うん、であなたは後ろ向きになってる自分って言ったけど、まっすぐにあの進んでるのだけが魅力じゃなくてさ、
はい、
たまには後ろ向きになったり斜め向きになったりさ、寝転がってみたり、
うん、
自分の発想をぐっちゃぐちゃ混乱させてみるっていうことは、結果として自分の発想を広げるっていうことになるわけですよ。
うん、
あの全然マイナスじゃないのよ。
うん、
私ね、昔20代の頃にね、
はい、
私があのよくやったのはね、この落ち込んでるっていうこの心地よさ、これ探そうと思ってました。
落ち込んでる心地よさ、
うん、落ち込んでるっていうこの自分の状態はさ、どっかこう甘美な思いがあるんだよ。よく考えてごらん、
うん、
悩んでる自分がなんか愛しいじゃない、
うん、
そういうのに浸ってみるのよ、
うん、
私はそれはあの乱暴な言葉つけて太宰ごっこって呼んでたんだけどね。
太宰ごっこ
って呼んでたんだけどね、
うん、
そういう人の頭で考えてみるっていうか、
うん、
うん、悩みということを甘いものとして考えてみようとかね、
うん、
うん、レジャーとして考えてみようとかさ、
はい、
うん、あのね、2ヶ月前にね、仕事で自信をなくすとかっておっしゃったけどさ、
はい、
27歳でしょ、
はい、
ちゃんちゃらおかしい自信をなくすってね、自信持ってる方がおかしいって。
うん、
んなものね、あの私もね、だから20代の頃ガンガン働いてた頃には、
うん、
そういうことあったんだけど、
うん、
さぞや周りはご迷惑だったと思う。でね、ちょっと注意したりね、ちょっと良かれと思ってアドバイスしたらさ、こう拗ねちゃったりさ、気分悪くしちゃったりね、
うん、
振り返って自分のこと思うとね、
はい、
ああ自分もきっと使いにくかっただろうなとかね、
うん、
皆さんご迷惑かけましたって思うんだ。うん、ただあなたがそういうふうに感じたね、その感じたっていう感受性っていうかさ、
う
それはちょっとね大事なんですよ。
うん、
うん、無理にね、はい、前も向くことないのよ。気が晴れるのはね、横向いたりさ、後ろを向いたりしてぐずぐずしてればいいんです。
うん、
でその心を許せる人とかって言ったじゃない。
はい、
私なんかね、その心を許せる人なんて言葉聞くとね、うん、すごいだらしない感じする。何心許してんだよって思いますよ。
なるほど。
うん、心許せる人なんかいりませんよ。
いらないですか。
いらないですよ。それでも許しちゃう人が出てくるんだよ。
うん、
心許せる人がなきゃいけないなんていうのもねおかしいし、
うん、
友達がいっぱいなきゃいけないっていうのもおかしいし、
うん、
嫌われないようにしなきゃいけないっていうのもおかしいし、
うん、
後ろ向きな考えでダメだっていうのもおかしいし。
いいんですね。
当たり前ですよ。こんな前だけ向いてまっすぐに進んでるような女何の興味もない。まあ女の私に言っても面白くないだろうけども、うん、誰にも好かれる人なんでなおさら興味ないですよね。いっぱいぐずぐずいろんなことを悩んで悩んでさ、
うん、
うん、で、あ、そう、あ、これも私なんだっていう発見ですよ。その時その時の自分の気持ちを大事に見てごらんよ。
はい。
それ一番いいのね、日記書くことですよ。
日記ですか。
うん、どれだけ悲しいかとか、
うん、
じゃあどれだけ孤独なのかって、
うん、
書いてごらん。と書けないよ。
うん。
うん。10個さ、番号まず書いて、孤独だと感じる理由書こうとしたら、
はいはい、
10書けないよ。せいぜい5つですよね。
確かに。
うん、そうなのよ。
あんま気にしないっていう。
え、気にしたいじゃない。気にしてくださいよ。
あ、
生きる意味がないんじゃないかって考えてるんだから、ずっと考えてよ。その3日や4日は。
うん。
そんなの大チャンスだから。
はい。
うん、私はそれはね、脳の訓練にすごくいいと思う。
そっか。
うん。悩んでごらんよ。
はい。
うん。で、悩んでごらんっていうのはね、ちょっと客観的に見られると、発想がうんと広がってくるから、
はい。
うん。自分を追い詰めなくて済むからさ。
うん。
うん、楽しんでくださいよ。
はい。
うん。やれやれって感じよ、私。
わかりました。
うん。
もしもし？
はい、もしもし。
私はもう、あなたの倍の年齢の54に近いんですけども、
はい。
未だに後ろ向きで、人に嫌われるのが怖くて、
はい、
で三石先生はそんなことで悩めんのは20代だけだとおっしゃいましたけども、
はい、
50代も悩んでます。それでね、
はい、
出口がなくて、
はい、
俺は何冊本書いても本当に売れなくてもうやってらんないっていう時に、うん、駅のベンチで力尽きてしまってですね、
はい、
天を仰いでしまったんですよ。
は
そしたらね、駅の柱と屋根をつなぎ止めていく大きなボルトが目に入ったの。
は
あ
はあ、
もう絶対見たことないような巨大なボルトだったんですよ。
はあ、
初めて見たこんなのと思って、
はい、
でこのボルト作ってる人がいるんだなと、
はあ、
でこの人はこんだけの仕事をしてるのに誰からも注目されず誰にも知られず生きてるんだなと思った時に、なんかね、なんかパッとこう開けたような気がしたんですよね。それもやっぱりこの袋小路の中にいて天を仰いだからなのよ。だから、はい、三石先生おっしゃったようにずっと悩みなさいよってのは僕はね正しいと思います。
なるほど。
そう
か。
うん、一回くらいやんなさいって話だよ。
悩むことを楽しむ。
そうです、そうです、そうです。楽しんでる自分をどっかで見つけてごらん。
はあ、
どっかにいるっていうことが分かりますよ。
はい、
なんでならすぐ分かるよ。
はあ、
うん、
ありがとうございます。うん、ちょっと楽しんでみます。
うん、楽しんでみなさい。はい、はい、
よろしいですか。
はい、
はい、では失礼します。
はい、頑張ります。
はい。
ありがとうございます。
はい。